自分にはどうしても正面切っての議論ができません。焼酎の陰鬱な酔いのために刻一刻、気持ちが険しくなってくるのを懸命に抑えて、ほとんど独り言のようにして言いました。しかし、牢屋に入れられることだけが罪じゃないんだ。罪の案とが分かれば、罪の実態もつかめるような気がするんだけど。神、救い、愛、光。しかし、神にはサタンという案とがあるし、救いの案とは苦悩だろうし、愛には憎しみ、光には闇という案とがあり、善には悪、罪と祈り、罪と悔い、罪と告白、罪と、ああ、みんなシノニムだ。罪の対語は何だ？罪の対語は蜜さ。蜜のごとく甘しだ。腹が減ったなあ。何か食うものを持ってこいよ。君が持ってきたらいいじゃないか。ほとんど生まれて初めてと言っていいくらいの激しい怒りの声が出ました。よし、それじゃあ下へ行って、よしちゃんと二人で罪を犯してこよう。議論より実地見分、罪の案とは蜜豆。いや、空豆か。ほとんど路列の回らぬくらいに酔っているのでした。勝手にしろ。どこかへ行っちまえ。罪と空腹、空腹と空豆。いや、これはシノニムか。でたらめを言いながら起き上がります。罪と罰。ドストエフスキー。ちらっとそれが頭脳の片隅をかすめて通り、はっと思いました。もしもあのドスト氏が罪と罰をシノニムと考えず、アントニムとして置き並べたものとしたら、罪と罰。絶対に相通ぜざるもの。ひょうたん相入れざるもの。罪と罰をアントとして考えたドストの青みどろ、腐った池、ランマの憶測の。ああ、わかりかけた。いや、まだ。などと頭脳に走馬灯がくるくる回っていたときに、おい、飛んだ空豆だ、来い。ホリキの声も顔色も変わっています。ホリキはたって今、ふらふら起きて下へ行った、かと思うとまた引き返してきたのです。なんだ？異様にさっき立ち、二人屋上から二階へ降り、二階からさらに階下の自分の部屋へ降りる階段の中途で、ホリキは立ち止まり、見ろ、と小声で言って指さします。自分の部屋の上の小窓が開いていて、そこから部屋の中が見えます。電気がついたままで、二匹の動物がいました。自分はぐらぐらめまいしながら、これもまた人間の姿だ。これもまた人間の姿だ。驚くことはない。など激しい呼吸とともに胸の中でつぶやき、よしこを助けることも忘れ、階段に立ち尽くしていました。ホリキは大きい咳払いをしました。自分は一人逃げるようにまた屋上に駆け上がり、寝転び、網を含んだ夏の夜空を仰ぎ、その時自分を襲った感情は、怒りでもなく、嫌悪でもなく、また悲しみでもなく、ものすさまじい恐怖でした。それも墓地の幽霊などに対する恐怖ではなく、神社の杉木立ちで白衣のご神体に会った時に感じるかもしれないような、死の後の言わさぬ古代の荒々しい恐怖感でした。自分の若白髪はその世から始まり、いよいよすべてに自信を失い、いよいよ人を底知れず疑い、この世の営みに対する一切の期待、喜び、共鳴などから永遠に離れるようになりました。実にそれは自分の生涯において 決定的な事件でした。自分は真っ向から眉間を割られ、そうしてそれ以来その傷はどんな人間にでも接近するごとに痛むのでした。同情はするが、しかしお前もこれで少しは思い知ったろう。もう俺は二度とここへは来ないよ。まるで地獄だ。でもヨシちゃんは許してやれ。お前だってどうせろくな奴じゃないんだから。死刑するぜ。気まずい場所に長くとどまっているほどの間の抜けた堀木ではありませんでした。自分は起き上がって一人で焼酎を飲み、それからおいおい声を放って泣きました。いくらでもいくらでも泣けるのでした。